祈りします。ハレルヤ。天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹ともに集い、あなたを礼拝し、また賛美し、また御言葉をいただいて、力を得て、使わされていくことができることを感謝いたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、では感謝いたします。お祈り、教会はですね、人々であるというですね、耳にタコがついたくらいですね、皆さん聞いてあると思いますが、教会は建物でもなく、組織でもなく、人々であると私たちは学んでいます。人々である以上、そこに一致が必要です。争っていたら教会は成り立ちません。ベン先生が2度目の教会を牧会されたとき、3人の牧師と2人の女性で始めました。彼らは信仰と希望に満ちて伝道を開始しました。しかし実際は悲惨な状態でした。ミーティングのたびに争いになりました。意見の違いもありましたが、それぞれが相手の悪いことや失敗を指摘するのです。2年後にベン先生は、なぜこんなになるのか、絶望して泣きながら、もうこんな教会はやめたい、中国人のいないところに行きたいと願ったそうです。その時、ベン先生が神様から御言葉を与えられました。そしてそれからは、全員心を合わせて御言葉を実践していきました。一致を大切にしながらですね。はい、一致には相手の良いところを見ることが必要です。悪いところや失敗ばかり見ていては、一緒に行動することはできません。そのためには、まず相手を許すことが大切です、ね、許す、先月ですね、私許すっていうことについてお話ししました。相手を許すだけではなく、神様を許し、また自分自身をも許さなければならないとお話ししました。相手を許し、神様を許し、自分を許すということは、神様を愛し、隣人を愛し、自分を愛することであります。御言葉に、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよとあります。これが大切な戒めです。また続いて、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。つまり、許すとは聖書の二つの大切な戒めですね。もうこれはこれに集約されています。新旧聖書ですね、この2つの戒めに集約されています。それを守ることなのです。許すことは愛することです。許すとは愛するということです。また、苦い思い、憎しみ、恨み、怒り、復讐したい気持ちや行動を放棄することです。苦い思い、憎しみは人生のゴミです。あなたはゴミを大事に取っておきますか？ゴミを貯めていると、特に生ゴミですね、虫が湧きます。サタンはハエとも言われ、ゴミ、つまり苦い思いや憎しみがあるところに来て、関係を壊します。心のゴミを放置すると、心や 健康も害してしまうのです。皆さんはそれでもゴミを捨てることを躊躇しますか？ではですね、御言葉を一緒に読みたいと思います。前に出ますので一緒に読みましょう。エペソ4章の31-32です。3、はい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいですね。感謝ですね、はい。本当に捨て去って悪いものは捨て去ってですね、互いに許し合って愛し合っていけたら幸いです。ですね、まず一切の悪意を捨て去りましょう。許し合いましょう。なぜ許さなければならないのでしょうか。どうですか皆さん。神様は許しなさい許しなさいと私たちに語っておられますですね。7を70度回許しなさいとやりましたが、なぜ神様は許しなさいと言っておられるのでしょうか。どうですか。ないですか前回言ったと思いますけども、どうしてね神様許せと言われるんでしょうか、はい。いろんなね思いいろあると思いますけど、それは神様がまず私たちを許してくださったからですね。あの聖書の箇所にあります。まあ金額はちょっと分かります。例えば5000万ですね、借金を許してもらった人がですね、自分が貸した1万円、ね、貸した人にね許さないでね返すまでね閉じ込めておくというねお話がありますね。そのようなことだと神様は言っておられます。私たちの、ですね、罪は多分5000万じゃないと思います。数えきれないのですね、大きな罪をまず神様が許してくださったのですから、あなたも許しなさいと、ね、10億許してもらったのに1億許せないんですかということですね、はい。では今日は肯定的思考、まあ、話が変わりますけれども、まあ、実はこれはつながりがあるんですね。肯定的思考、ポジティブシンキングについて考えていきたいと思います。まあ、ポジティブシンキングとは肯定的思考、ね、人の物事の良い面を見るということです。実はこれはですね、一致、肯定的思考、許しとつながっています。それを一つ一つお話をしています。許したら次は人々の良い面を見ていきましょう。許せない人のですね、良い面は見れないですね。ですからまず許しましょうというお話をしました。そして物事を肯定的に見ていきましょう。良い面を見ていくとその人の可能性を引き出すこともできるようになるんですね、はい。今日はですね、もう一箇所、これ有名な御言葉です。はい、これも一緒に短いので読みましょうか。皆さん読むときにどうしますか。一緒に読みましょうと言ったときに自分のペースで読みますか。
合わせます。
はい、素晴らしい。それが大事なんですね。先ほど長かったので、まあ、そこからすればよかったんですが、短いですけど、ね、横の人の声を聞きながら合わせて読んでみましょう。3、はい。人は上辺を見るが主は心を見られる、はい、ということですね。私たち人はですね、人を見るとき何で見るでしょう。まず服装見ますね。あ、それから 元気よさそうだなとかね、お金持ちみたいだなとか、まあいろいろとにかく外側を見ますね。そしてまあ親切そうだなとも見ます。でも主は心を見られるとですね、その内側を見ておられます。神様はその人の内側、その可能性を見ておられますというね、内側外側内側、つまりもっともっと私たちには可能性があるということなんですね。見ておられます。神様が選ばれた人の多くは表面上ですね、表面上は弱い人たちでした。また性格もそんなに良くなかったんですね、まあ、全部じゃないですけど、特にヤコブさんですね、貪欲でした。お兄さんの長子の権利と祝福を奪い取り、またその結果兄エサウの恨みを買いましたですね。しかしそのヤコブが選ばれたのです。時々どうしてかなと思うこともありますが、しかもヤコブは長子ではありませんでした。当時のですね、習慣というか決まりはですね、長子がその祝福権利を受け継いでいくということでした。日本にもまだ少し残っていると思いますが、それなのに神様がそう定められたのに、長子ではないヤコブを、しかもその性格もあまり良くなさそうなヤコブを選ばれたんですね。私も時々どうしてだろうと思うことがありますが、神様は内側を見られた、その可能性を見られたということですね。その貪欲さは神様の祝福を欲しいという貪欲さだったんですね。エサウはイスラエル人ではないですね、異邦の女性と結婚しました。でもそれが両親の心を非常に痛めたんですね。でもヤコブは性格上問題はありましたが、しかし神様を向いてたんですね。そして本当に神様が選ばれた人と結婚していくんですね。そこに私はやっぱり人の見る目と神様の見る目は違うということで、神様はうちにある人の前には見えることができない可能性に目を留めておられるということです。ギデオンのことをですね、ちょっとお話したいと思います。ギデオンご存知ですよね。ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で、ごめんなさいね、はい、こっちが、左がヤコブとエサウですね。これ、ギデオンさんでちょっと分かりにくいと思いますけども、酒舟の中で麦を売っていた。主の使いが彼に現れていった。勇士よ、主があなたと一緒におられると。この酒舟の中というのは隠れてたってことですね。敵から見つからないように、これだから非常に臆病者です。勇士ではありません。そんなギデオンに主の使いが来て勇士よと言われたんです。しかしギデオンは、ああ主よ、私はマナセのうちで最も弱く一番若いのですと答えます。それでも主はその若く弱いギデオンを用いられました。ギデオンは弱いものでしたが、ただ主が共におられたゆえに大勇士として大勝利を得ることができたのです。神様は見かけはですね、臆病者になって隠れてこそこそするようなギデオンのうちに大勇士となる素質を認めてですね、声をかけられたのです。自分の力や知恵により頼むことなく徹底的に主の御に信頼するとき、主の私たちも主の大いなる御業を体験することができるのです。またですね、イエス様が選ばれた十二弟子です。 彼らも優秀な人たちではありませんでした、ね、特に大学行って大学に行って優秀な会社に勤めたわけでもありません。4人は漁師です。学問も受けてません。またみんなから嫌われていた主税人ですね。またイエス様が私たちの国を建ててくれるかもしれないという政治的野心を抱いている熱心党員とですね、復活されたイエス様を信じることができないというような人、また最悪ですがイエス様を裏切るようなものも弟子の中にいたのです。実はそんな中で一人だけイエス様が褒められた人物がいました。さあ問題です。時々目が覚めるよ、はい、誰か分かりますか。ペテロのように何度も何度も、ね、出てこないので分かりにくいかもしれません。じゃあちょっと先生ご存知でしょうか。ちょっと黙って終わりまで考えてみてくださいどっかにありますか、探したらですね、はい、だからまあそういう普通のですね、またもっと学問を受けてない人たちを選ばれたんですね。はい、どこまでだったでしょう。はい、ペテロは漁師でした。早とちりで考えなく行動し失敗を繰り返します。イエス様が湖の上を歩いておられると自分も湖の上を歩き始めますが、途中で怖くなり溺れてしまいます。またイエス様が捕らえられた時、私はイエスを知らないと3度イエス様を否定しました。そんなペテロをイエス様は交渉外の間ずっとそばに置いて育てられました。イエス様は失敗しても立ち上がる、何度も挑戦し続けるペテロの未来に期待されたのです。その後ペテロは大伝道者となり、十二使徒としての働きも果たしました。彼も逃げることなく最後は殉教していきました。しかも逆さ十字にかかって。イエス様は当時の弟子の姿ではなく可能性を信じて選び弟子たちを育てられました。私たちもですね、弟子弟子と言っておりますが、ちなみに弟子とは、まあ、いろんな定義付けがあると思いますけれども、一つの二つの意味があるということです。学ぶ人ですね、学び続ける人、そして従う人という意味があるそうです。私たちも相手の現在の姿だけでなく、うちに埋蔵されている可能性を信じて良い面を見ていきましょう。もうちょっとですから我慢してください。もうすぐグループタイムに入ります。人に好意を持ち善を信じるときに、その人の最高を引き出すことができます、ね、今の姿ではないです。今はこのくらいかもしれない。しかしそのうちに可能性があるということですね。エネルギーが溜まっている、これを見つけて出してあげると、この人はぐんとですね成長するということです。信頼してひたすら長所に注目していくと、その人の行動は改善します。ではですね、そしてその蓄積されているエネルギーを見つけてですね、それを引き出してくれる誰かをみんな待っているということですね。待ってるけどそういう機会がまだないだけなのかもしれません。今私たちはメンタリングを受けています。うちにある可能性を引き出していただきましょう、ね、積極的なんか私いいとこないですかとかですね聞いて、積極的に引き出していただきましょう。また私たちも 誰かの可能性を引き出していきましょう。もう一度ですね、ピリピの2章を読んで、グループタイムに入りたいと思います。はい、前に出ますので、これピリピ2章の3-4です。一緒に読みたいと思います。いいですか？どんなして読むんでした？みんな一緒に読むときは、はい、そうですね。はい、周りの人に合わせて読んでいきましょう。3、はい。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。そうですね、感謝いたします。では今からですね、グループタイムを持ちたいと思います。ちょっと質問がベストかどうか分かりませんが、質問1、あなたは人や物事を肯定的に見ていますか？具体的に話してみましょうね。見ていますって言ったら、じゃあどのように見てますか？いや、なかなか見れませんね。正直に話していただきたいと思います。2番目、じゃあ肯定的に見ている人も、もっと肯定的に見ることはどうしたらできるでしょうか、ね、もっともっとですね、はい、このことについてお話をしていただきたいと思います。時間は20分間で35分まで、11時35分まで、祈りで始めて祈りで終わってください。3つのルールも確認してください。では、はい、始めてください。で、ちょっとグループ脇を、かずこ姉妹はこっちに一緒にですか？塚本姉妹、川野兄弟と一緒に。はい。では、スタートして。はい、じゃあ今からグループの話し合いを発表してもらいます。
はい、グループの話し合いですけれども、肯定的な、あ、すみません、否定的、人や物事を肯定的に見ていますかということですが、3人で話してまして、1人はあまり人との関わりがないので、肯定的とか否定的に見ているということもそうないということと、あとクリスチャンなので、クリスチャンということで否定的に見るということはなくなったそうです。でもう一人の方は、どうしても嫌な人物がいて、その方のことを肯定的には見れずにいつもずっと否定的に見ていたということで、そうすると、そのどうしたらその人を肯定的に見ることができるかって言って話したんですけども、まあ結果的にはどうしても相手のその人のいいところを見つけ出すことはできないということです。でそうなったらもう仕方ないので、その人のことは考えないようにするとか、その人から離れるとか、そういうことにして、でそれじゃあやっぱり自分の心の中に嫌な思いだけが残ってしまうので、まあ、自分が許すことができなければ、それはイエス様にお願いして、イエス様が許してくださるように、イエス様からがその人のことを許してくだされば、もう姉妹はその人のことをもう何も考えずに、とにかくイエス様が許してくださるんだから、まあ、それでもいいのかなということで、そういう結論でした。で私自身もやっぱり嫌なことを、否定的に考えることが結構あって、そういう時もやっぱり離れると、割と外から見るとその人のことも肯定的に見ることができるようになったので、一番いいのは離れる、もうその中心の中にいない、そういうのが一番かなというふうに考えました。以上です。
ありがとうございました。じゃあ大鶴兄弟、
はい、私の班の3人で話し合いましたけど、まあ 一番の肯定的に見ていますかというのは大体肯定的には見ているんだけど、物事によってはその見る目が違うという意見がありました。やっぱりこう全て肯定的に見れないということかな。それと、まあ、あと人の良いところしか見ないという意見もありました。だからもう否定的なところは見ないようにしているということですね、はい。そして2番のどうしたらもっと肯定的に見ることができるでしょうというのは、まあ、問題があった時に聖書の中からその肯定的に見れるような御言葉を見つけ出す、そういうこと、まあ、そして、まあ、愛を持って接するというか、まあ、やっぱり愛がなければ否定的というか肯定的にはなっていかないんで、まあ、そういうことを、本当に愛を持って接していけばいいのかなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございました。住み兄弟、いいですか。
はい、西川兄弟と、はい、3人で話をしました。あなたは人や物事に対して肯定的に見ていますかということを、はい、このことについてはですね、イエス様に守られているのでそうですと。で、そうでない話がたくさん周りにありますけど、それとは思わない、心を置かないようにしていますというようなことがありました。まあ、ということはですね、イエス様、すべてでイエス様が作られた、神様が作ってくださった無益なものは何もなくて、すべてが有益ということを考えればですね、否定される考え方も自分にとっては有益と。神様がすべてを作られたわけだから、すべては肯定的に受け取るように私たちは変えられていくべきだと、いくように私たちは変えられていくんだなというふうに思います。どうしても2番目、どうしたらもっと肯定的に見ることができるでしょうかっていう、神様を向き合い、神様に向き合う自分の姿勢、自分自身をその自己中心的に見る姿勢から、また対人と自分との関係を見る視線からですね、神様を見上げるように変えられていくことによって、すべてはもっと肯定的に見えるようになるんじゃないでしょうかという結論です。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、感謝いたします。はい、そうですね。いろんな話ができたと思って感謝いたします。どうしても、まあね、うまくいかないときは距離を取るというのも一つではあるというお話もありました。ただですね、実は私たちがする神様、私たちがこう許すということは大切です。どうしても許さないという思いがあると思いますが、その時もですね、時をまあ神様が備えてくださると思いますので、できないときはできないと、まあ、引き下がってもいいと思いますが、一つはですね、決心なので、もう感情は置いといて、ね、もうむちゃくちゃもう許したくないと思っても、決心ですから、あ、神様、許します、決心して告白すればいいんですね。はい、感情を感情も、許した人、あの人は素晴らしいとかね、あの人はいい人だと思う必要ありません、ね、そこはちょっと分けた方がいいと思います、ね、どんなに嫌だなと思っても許すことはできるのです。感情によってではなく決断でできます。で、それは神様の前でですね、告白することですね。で、自分の口で許しますということです。これは必須です。はい、ではですね、次にですね、ベストを引き出すという文章の中からお話をしたいと思います。これはですね、皆さんも欲しければお渡しすることができますので、希望者は申し出てください。ベン先生から紹介していただいた本です。ベストを引き出すより、 人を見かけ通りの人間として扱えばそれよりつまらない人間になるんですね。私が言ったことじゃないのでこれぐらいと思ったらですね、あずっと思ってたらこれぐらいになるんだそうで、相手はですね、はい、しかし可能性を認めそんな人間であるかのように扱えばその通りの人間になることができる。わかりますか？あの人こんくらいの人だなと思ってたらこんなに下がっちゃうって、その人は。でもこの人はこのくらいと思っても可能性があるからですね、本当はここまでできる人だと、ね、思ってみればその期待に沿った人になるということですね、はい、これがちょっと大切ですね。でこの実験をしたそうです。サンフランシスコの小学校で実験を行いました、小学生に学習能力テストを行い、担任の教師にテストの結果が上位の生徒たちの名前を伝えておいたんですね。本村さんやね、和子さん、ね、成績が上位ですよと担任の先生に伝えてたそうです。この結果は、ですね、実は嘘って言ったらまだ名前が出たけど、あの嘘で、上位の生徒たちは勝手に選ばれたことを教師は知らなかったんですね。ああそうか、あの人とあの人すごいんだと 教師が思い込んだわけですね。すると学期末のテストの結果は驚くべきものだった。力があると思い、教師が思い込んだ生徒たちの実際にずば抜けた得点を上げて、ね、IQ も15から27も伸びたのである。さらにこの生徒たちへの教師の評価は他の生徒たちより明るく好奇心が強く優しく人生において成功が期待できるというものだった、ね、教師の期待を受けることによってその生徒たちは自分の力を信じるようになったのである、ね、教師がですね、やっぱりあなたは、ね、あの素晴らしいですねっていう、まあ、言葉に出すか態度に現れるんですね。期待してるっていうのがその生徒に伝わったわけです。そして、あ、自分もそうだ、自分はできるんだっていうですね、信じるようになりました、誰でもですね、自分の中に眠っているエネルギーがあるということを時々気づくことがないでしょうか、ね、しかし刺激されないでそのままだったんですね。本当の自分に比べると半分しか目覚めていない状態ですね。エネルギーはそのまま放置されて最後まで使われないまま眠ったまま天国に行くという可能性も大いにあるわけですね。まあ、私もあの牧師先生が励ましの意味でしょうけど、あの万世型私をですね、万世型と言ってくださるんですが、本当にあのもっともっと使わなきゃいけないと思いながらまだまだですね、使い切ってないなと思います、精神と肉体の可能性の本の一部分しか利用していないですね。大まかに言うと、人はこの世に自分の可能性よりごく狭い範囲で生きていて、使わないままの力がいろいろあるということです。ですね。皆さんの中にはですね、まだまだ力があるんです。それはまだ使えてない力がたくさん埋蔵されているとあります。そしてですね、私たちの中には普段使われてない力が埋蔵されています。そしてその力を発揮するのを助けてくれる人、指導してくれる人を待っているのですね。まあ、今私たちはメンタリングを受けていますけども、 それも一つの機会なのですね。人にはほとんどいいところも悪いところも、野心や怠け心もあります。長所も短所も持ち合わせています。その長所を伸ばすか短所にこだわるかが問題なのです、ね、先ほどのギデオンは私は若いんです、ね、若いからまだできません、弱いんです、弱いからまだできません、短所ばかり言いました。またこれはある教会のお話です。ある時有名な教会の信者の一人に話を聞いたことがある。そこの信者たちを20年以上導いてきた牧師には目立った欠点がいくつかあった、ね、信徒にも欠点もありますが牧師にも欠点もあります。しかしみんなは牧師を慕っているようで、教区はその教会は大いに繁栄してきたのである、ね、これはどういうことでしょう。普通ですね、立派な牧師がいれば教会は繁栄すると思ってませんか、ね、今までそうだったかもしれません。でここは単立ですから牧師は変わりませんが、教団とかですね、牧師のですね、転勤があるんですね。銀行の支店長みたいですね。まあ何年かごとに、そうすると牧師が変わるごとに教会はね、ざわざわします。どうしようということでね、教会の牧師に、かかっていたわけです。しかしその牧師も短所もあります。その教会は、人は実は彼はこれはどういうことでしょうと私はその人に尋ねました。すると彼は実に賢明な答えを返したのである。私たちの牧師には長所もあるし短所もあります。そこで私たちはもっぱら彼の得意な分野に的を絞り、短所は忘れることにしているのです。そんな姿勢を取ることで信徒たちは次のね、ごめんなさい、次の2つのことを可能にしたんですね。教会は2つのことを可能にしたってことですね。はい、1番目、批判や陰口のない雰囲気を作りました。批判の絶えない企業や教会にはしばしば陰口や荒探しの空気が漂っていますが、そういう雰囲気を作らせなかった。2番目、互いに励ましですね。牧師は信徒を励まし、信徒も牧師を励まし、ベストを引き出す、ね、彼らは寛容の精神によって牧師を力づけ、できる限りの力を引き出した。これは彼らが実践したことだそうです。その結果はどうだろう。見事な協力関係で年々成果を上げているのだ。人の短所ではなく長所を見て相手の可能性を引き出していきましょう。悪いことが起こった時は不平不満や否定的な考えを持たないで試練と捉えていきましょう。主がすべてを益としてくださることを信じて前向きに捉えていきたいと思います。ベストを引き出すですね。短所ではなく長所を見て可能性を引き出していきましょう。では終わりたいと、お祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのようにしてベストを引き出すということでお話をすることができたことを感謝いたします。本当に、どうぞ私たちは改めて私たち、また兄弟姉妹、また牧師先生たちのうちにもまだ秘められた大いなる力が隠されていること、 そしてそれを私たちは良いところを見続けることによって、それを引き出すことができることを改めて、知ることができ、感謝いたします。本当に兄弟姉妹が本当にまず自分自身も本当に肯定的に見て、また周りの人たちも肯定的に見て、共に前進していくことができますように、どうぞ助け導いてください。主イエスキリスト様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では牧師先生とお代わりします。あ、そっか、ごめんなさい、間違えた。はい、ちょっとすいません、ちょっと待ってもらっていいですか。はい、どうぞ。はい、
歌詞を出して
ほしい。はい、向こうで出します。
はい、肯定的に見るということですね。聖書の御言葉にこういう御言葉があります。私を読みいたします。第二コリントなんですが、3章の18節、まあ、17から読みましょう。主は御霊ですと。主の御霊にあると、御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿形に姿を変えられていきます。これは まさに御霊なる主の働きによるのですと。で、ここに私たちは栄光から栄光へ変えられるって書いてますね。で、皆さん、栄光って悪いものでしょうか。悪くないですよね。いいものですよね。栄光はいいものからもっといいものに変えられるのが私たち弟子なんです。つまりですね、イエス様を信じるというのは、私は悪かったけど良くなりましたという世界ではないんです。私にはこんなに悪いところがたくさんありますけど、それが変わってこんなに良くなりましたの世界ではないんです。そういう発想ではないんです。私はいいんです。でももっと良くなりますという発想なんです。ベースがいいんですよ。ベースを悪いところに持っていかないことなんです。あなたのベースはいいんですよ。今の存在はもうすでにいいんですよ。栄光なんですよ。それをもっとですね、さらに優れた栄光の姿に変えられていきましょうというのがですね、聖書が言っていることであって、あなたは今悪いからね、悪い欠点がいっぱいあるからいいね、それが変えられて長所たくさんになりましょうではないんです。発想が違います。すでに栄光の中にいる、良いものとなっている、しかしもっと良くなりましょう。で、これがですね、私たちの姿というものの見方であることをですね、覚えてください。だから私たちは兄弟姉妹を見る皆さん、神様はね、私たちをどう見てらっしゃると思います？神様、完全な神様が私たちを見て、まあ欠点だらけと思っていらっしゃると思いますか？神様は私たちをどう見ていらっしゃると思います？
イエス様のように。
そうなんです。イエス様のように見ていらっしゃるんですよ。神様の目から見たら、私たちはイエス様のように見えてるんです。なぜか、十字架があるから。十字架というね、透かしと言いますかね、神様は私たちを直接見ないで、十字架というね、フィルターを通して見られるわけです。だから十字架を通して見るとですね、罪のない子に見えるんです。つまりイエス様と同じ姿に神様は私たちをすでに見てらっしゃるわけですよ。ですね、もうすでに私たちはイエス様と同じ姿に神様は見られてるんです。つまり栄光の姿に私たちはなっているわけです。ですね、ですからもっとさらに私たちは栄光から栄光へと変えられましょうというですね。それ